加瀬谷浩二です。僕基本的に車運転できないんで、移動が基本的にはね、基本的には電車になるじゃん。でやっぱりね、電車に乗ってると気になっちゃうよね、あの車内アナウンスがね。で普通の、 あの次は池袋ぐらいだったら、まあ、ああ普通だなって思うんだけど、この前きつくて、これ真似できんのかな、すごい、基本的に鼻にかかるところは多分土台は抑えてるんだけど、妙にしっとりした感じで、次は池袋です、みたいなことを言うから、笑っていいのかな笑っちゃいけないのかなって思うじゃん。だからなんかね、まあみんなね、その同じ車両に乗ってた人たちも、みたいになってるんだけど、皆様足元にはご注意ください、みたいなこと言ってるから、まあこの人こういう人なんだなって思って。で、最近、女性の車掌さんとかも多いじゃん。で、また若い人も多分多いから、あの鼻にかかるアナウンスもちょっと変わってて、普通に言う人もいるのね。次は池袋でーす、みたいな。次は池袋。別に鼻にかけずに言う人もいるじゃん。そっちはそっちで気になっちゃうよね。ああ、普通じゃないか、みたいな。ああ、普通って思ったりとか。あとこれね、ポッドキャストでも話しちゃってたらごめんなんだけど、重複しちゃったらごめんなんだけど、僕は本当に、最近はいないんだけど、よく、いた常連の駅のアナウンスの人がいて、あれね、なんだろうね。多分、頑張ってるんだと思うんだよ。あの人すっごい頑張ってるんだと思うんだけど、駅構内ですっごいもうみんながね、ざわざわざわざしてますよ、うん。乗客たちがホームで待ってるよ、電車を。その中を、電車が参ります。白線の内側に下がってお待ちくださいみたいな、ものすごい苦しそうに言う人がいて、大丈夫かなーっていう、そういう人もいたね、うん。もうね、そういう人のアナウンスとか気になっちゃう、今日この頃。
うん、
だけど、相方がいないことには大して気にならないで、今回も本番をお送りしてまいりたいと思います。それでは参りましょう。プロジェクトワンサイズ、ポッドキャストバラエティ、シャープ161、なんとか実験室。どうも、一時期東京アナウンスアカデミーというところでナレーションとかアナウンスも勉強してたけど、やる機会全然ねえな、これからプロとしてやる機会が増えていくといいんだけどなという淡い願いも抱いています。加瀬谷浩二です。今回もよろしくお願いします。この番組はアルビノエンターテイナー加瀬谷浩二が諸々の実験を繰り返しつつ、フリートークを中心に楽しくお送りしてまいりますっていうことをね、やっていくとね、あれこの人最初から一人でやってたんじゃないかみたいな空気になったら面白いなって思って。で、今回は、ちょっと中澤マストモとさっきまで収録しようって話してたんだけど、中澤マストモ帰っちゃったんで、主にカスヤ一人でお送りしてまいりたいと思いますが、お前一人じゃないだろ、お前嘘をつくなよっていうことを思いでしょう。そうですよ、もうさっきから笑い声でね、こそこそこそこそ。いるんだかいないんだかわからない空気を発してらっしゃる平井雅之さんが今回も登場でーす。
どうもよろしくお願いします、平井雅之です。
あ、なんかそう、あ、自己紹介のパターンとか決めてたりしないんだ。
あー、もういつもの感じで。
あー、そうなんだ。
もう どうもから入るのが定番になってるかな。
あー、そうなんだ。なんか出演するときにスタジオライフの平井雅之ですとかってあえて言ったりはしないんだ。
あー、でも時と場合によりけりかな。
どういう時に言うのじゃ。
どういう時に、
うん、
例えばオーディションとか。
あー、
オーディションだとあのスタジオライフの平井正幸です。
あ、とかあとあれだよね、消防署の方から来ました加瀬ですみたいな。
そうどっから来たの
そういうことだよね。
そういうこと
、うん、あの 役場の方からはるばるやってまいりました、加瀬浩二ですと
か。あ、どこの役場ですか。
あの、そう、ご存知の役場の方から。
ああ、あの役場で、
はい、
有名ですもんね。
で、あの、水質のね、検査をしてるんですけど、
はい。
あの、ちょっと検査だけさせてもらっても大丈夫ですか。
あ、でもこういう。
あ、検査だけなんで、まず検査だけなんで大丈夫ですか、ね。
あ、本当ですか。
はい。ちょっと水道だけちょっと借りるだけなんで。
あ、
ちょっとすいません。ちょっとすいません。
あ、ちょっと待ってください。
この水道ダメだ。この水道ダメだ。
え、 どうダメなんですか
体に悪い。ほらこのね今検査液でやったやつ、これ、はい、ピンク色になったでしょ。ああこれはねこんな水道の水飲んでたらね体に毒だからね、こちらの浄水器を30万円しますけどみたいなことをオーディションでやったりして ね、
そうそう長いな前振り長いな。
どっかで止めてくれるか、うん、もしくはどっかで倫理的に引っかかって止まるかと思ったんだけど、うん、
止める人がいない、
ね、ちょっとギリギリ走り切っちゃったね、うん、そうだね。あ、そういった今の冗談だからねみんな本気にしないでねそういったことをお送りしつつ、お送りしてまいりますこの番組なんですけど、
はい、
平井さん何しに来たの、平井さん何しに来たの今日。
あ、そうだ、あのえ汗汗ですね、
ただ遊びに来ただけ。
いや、あの前回に引き続きまして、うん、あの前回もあの出演させていただいたんですが、
うん、
あの舞台の宣伝を。
また宣伝か、
はい、
またこの
今回も
なんで僕と中澤さんはコツコツ築き上げてきたこの楽しいラジオ番組を宣伝の場に使いやがって。でどんな宣伝、
あ興味おありですか。
ちょっと聞いてみようかなと思って。
はい、あのですね、この度劇団スタジオライフは2011年6月より新宿シアターサンモールにおきまして、スーザン・ケイ原作ファントム・ザ・アントールド・ストーリー語られざりし物語を上演いたします。
はい、よくまとまった宣伝文だな。
はい、どうい
つどこで何をやるをしっかり言ったね。今完璧すぎて僕も言葉を失ってしまったよ。
どうも、なので、実際はあの、うん、本公演が、6月11日土曜日から、6月の27日月曜日まであります、
うんうん、
そしてそれプラス、プレビュー公演が6月の9日木曜日、うんうん、6月の10日金曜日にあります、
うん、ああチケットどっから買えたりするの、
はい、チケットは
届けに来てくれたりするの、
そうそう、
訪問販売とかしてくれるのかな。
チャース三河屋でーすそんなことはない
なんかご入り用ですか。あ、じゃあそのファントムのチケット1枚はい、わかりましたーっつってそういうやり取りやってくれる
のかな。ありがとうございます。
あ、料金はつけといてね三河屋さんっつって
ないちゃんとあの、劇団、そう、はい、劇団ホームページか、は
い、ちゃんとやってください、
もしくはあのプレイガイド、その他チケット、
うん、
関係のその、うん、いろんなシステムで、
うん、
あの受け付けておりますので。
なるほどなるほど、
はい、
もう今販売中。
そうですね、チケット一般発売が、うん、4月の10日からなので、はい、もう、
あ、じゃあやばいじゃん、もしかしたらなんか土日とかの人気の日は売り切れちゃってるかもしれないじゃん。
そうそうそうそう、もうあの枚数が数少ない公演も、
うん、なんで枚数が数少ない時にメガネをかけちってメガネを直すそぶり博士かお前は
ちょっと真面目ぶって、
ああ、データをね、データを喋る時はしっかりしなきゃいけないから、メガネを、はい、直しつつね。あ、なんだって、
え、あ、聞いてない本当のでその、
うん、売り切れてるかもしれないよ、
ね、売り切れて、うん、売り切れてるかどうかはまだちょっと今のところ、う
ん、分かんない
けど、分からないですが、
うん、
そのちょっと枚数がもう人気のそのイベントだったりとか、
うんうん、
初日あの千秋楽だったりとか、
うん
う
ん、
そういうあの見に来てくださる方が、
うんうん、
集中する公演は、うん、あの枚数が少ない
かもしれない
あるということですね、
うんうんうん、なるほどね、
はい、そうですね、
ね、
あの詳しいことはもう全部あのホームページに、
あ、全部ホームページにスタジオライフで検索してもらって、はい、全部ホームページから見てもらえ ば,
も, らえれば
もうこれ以上語ることはないってことです、
はい、そんなことはないそんなことはない
そんなことはないの
そんなことはない
そんなことはない。なんかイベントあったりするの。
イベントはあるよ。
どんな
それはまだ、
あ、まだシークレットなんだ。
そう
でもそのイベントに平井さんが出たりするの。
それもまだ
シークレットなんだ。じゃあ言えることはもうないってこと、ね、
内容ね、
内容でも前回しっかり喋っちゃったよ。
じゃあもう一回
じゃあ今度はシンプルに、さっきのまとまった公演情報の宣伝みたいな感じで、
はい、頑張ります。
うまくまとまって喋ってくれればいいかな、
はい、
え、
あの今回
どんな内容なの。
あのオペラ座の怪人ありますよね、
うん、
そのオペラ座の怪人のファントム、
うん、
あの出生から、
うん、
オペラ座に至るまでの物語を人情、あの人情ではない、
人情おやさ泣かせるねみたいなことやってくんだ。
その心境と周りの人たちの関わりをどういうふうにそのオペラ座の怪人の性格あのができていったか。
なんか、まあ、俗に言うエピソードゼロ的なやつだよね。
そうそうそうそう。
あれに至るまでの物語ってことだね。なるほど、なるほど。
はい。
いいね。僕、一 回もオペラ座の怪人とかちゃんと見たことはないんだけど、うん、そんな人でも楽しめるのかな。
楽しめるよ。
あ、本当に。じゃあぜひ行ってみたいなと思いますよ。
でもやっぱり、はい、そのまあ前情報としてオペラ座の怪人を見てもらえると、うん、
方がより楽しめるかな、はい、
そうですね。
なんか映画とかでもいいのかな。映画でも結構何個か作られてるんじゃん、オペラ座の怪人を舞台にしたやつとかね。そうそう、
ただ、うん、あの映画だとちょっとやっぱり、うん、そのストーリーがちょっと違うわけですよ。あの、もともと原作が、うん、あのオペラ座の怪人の原作が、うん、あのガストン・ルルーっていう方が書かれている小説で、
うん、
でそこからあの今回うちが、うん、スタジオライフがやるものは、うん、あのスーザン・ケイっていう作家さんが、うん、そのガストン・ルルーの原作 の、うん、あのオペラ座の怪人を読んで、そこからインスパイアされて、
うん、
そのファントムのあの生涯、うん、子供時代を書こうってやった作品なので、うんうん、あの他の例えば今、うん、他の映画だったりとか、
うん、
あの舞台とかで上演されている、うん、そのオペラ座の怪人の過去とかとはちょっと違う可能性もある、
うんうん、なるほどね。じゃあ原作を読めってことだね。
まあ原作を読
んだら、原作を読んだら一番楽しめるかもってことだね。
原作を知ってる人は結構そうですね。
なるほど。
で例えばその映画だったりとかで描かれているファントム、あの生まれつき顔があの醜かったっていう設定なんですけど、
うん、
あの他の設定だとそのいきなり硫酸をかぶらされて顔が崩れてしまったとか、
うん、
あとなんかその本当に怪人、
うん、
あの、クリーチャー的な存在として描かれてる、
うん、
その描かれてる映画もあるんですが、それとはちょっとまた違うので、本当にその人間ヒューマンドラマに近いものですね。
なるほど、わかりました、
はい、わかった。
なのであ
の大丈夫、
オペラ座の怪人の原作とか、うん、あと美術とかそういうの興味があったらぜひ見に行ってくださいねっていうことですね。
そうですね、
はい、詳しくは、はい、
劇団スタジオライフホームページまでぜひぜひ、
はい、
アクセスしていただけたらなと思っております、
はい、ので平井くん頑張ってるんでぜひ応援してあげてください。といったわけで、毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますワンサイズポッドキャストなんとか実験室、普通のお便りなどなど僕らへのメッセージ随時募集しております。プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれてるかな。中澤雅智と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールとか最新の活動情報、掲示板など楽しい情報が盛りだくさんだよ。最近見てないなっていう君、今すぐ粕谷浩二で検索。ブログめちゃくちゃ書いてるから見てね。
粕谷の半分はタバコとコーヒーでできている。では半分は
エロス。ワンサイズポッドキャストはにしてもね、
うん、
もう早速平井さんが6月の公演の話とかしちゃってくれちゃってますけど、
はいはい、
季節は今まさに冬から春になったところじゃないですか。
そうやね、
まだ春序盤だよ、
うんうん、
春を楽しもうよまず、
うん、ようやく暖かくなったからね。
6月の初夏の話はもう一回置いといて、
あれ
春の話ですよ、一回置いといてね、
うんうん、
春の話、
はいはい、
春どう感じる。春
感じるね。匂いが春だね。
うんうんうん。どういう匂いがあるかな。うん。
どういう。
うん。桜とか
かな。
え、
なんかこう香ってくるね。もう
ちょっと詩的な話になってきちゃったな。
なんかその結構花、うん、花がいいのか、
うん、
なんか季節の変わり目がすごい匂いでわかる、ね。
なんか。少しうまい具合に言葉で表現してほしいんだけど春の匂いってどんな感じ、
どんな匂い、どんな感じ。
なんか夏はね、
うん、
夏はやっぱり湿気と温度があって、うん、あのなんだろうな、ちょっと強調して言うとプールの匂いみたいになって、ああ夏の匂いだなって感じたりするじゃん、うん、そういった意味で春の匂いってあるのかなって思ったけど、
あるある
あるんだけど、
あるんだけど具体的なものではないから。
あ、じゃあ詳しくはスタジオライフのホームページで見てもらって。書いてあるか、
そんなの。
なんで急にそんなこと言って。もしかしたら平井雅之のブログの方には急に書いてあるかもしれないけど。なるほどね。匂いね。そういうのあるかもしれない。
春か。
僕と中澤さんがさ、二人でポッドキャストやってる時とかって、もうしばらく5年目だからさ、そういった意味で、ちょっと定番の話題を避ける傾向にあるわけ。つまんねえじゃん、毎年同じ話をしてても、
まあね、
だから、そういった意味で季節の話とか基本しないでやってきたんだけどしてねえなって思ったから今持ち出してみたよ。
久々に。
やっぱりさ、話題に困ったら季節の話って言うじゃん。
困ってたん？
困った困った。もう結構ね、僕テンパりながら平井さんと話してるから。
あ、そっかそっか。
あ、平井さんとはもう話すことがないって思
って。おい、どこっちゃ。
そうだ、逆に、平井さん、なんか僕とか中澤さんに聞きたいことがある？
まあ、前回、あ、収録外で聞いちゃったからな。なんだろうね。
なんか驚いたこととかあった？
あ、髪伸びたね。
そうだね。
なんか、後ろで、
そうだね。
久々に縛ってるね。
ずいぶん伸びたね。
な、
それもね、そう、ここ1年ぐらいかな、1年ぐらい丸々伸ばしてるから、確かに久々に会ったら、うわ、髪伸びたねって感覚にはなるかもね。
中澤は相変わらずだね。
そうだね、中澤さんは、変わらず、彼は変わらず元気にやってます。
元気にやってるか、
はい、はい、やってますかね。
そういうね、
あんまりだから変化あったりなかったりはいろいろだけどね。
そうだね、
まあ、良くも悪くも変わってないところ多すぎる気がする。どうなのかな、僕らってさ。
いいんでない？
いいのかな。
あ、蹴っちゃった。
ああ、どうかわかんないけど、なんかそういう僕変化とかっていうところが好きだからさ、変化した、変わらないいいこととか、変わっていいこととかって結構聞くの好きなんだけど、なんかないのかな、平井さんが最近、なんかないのかなって前回言ってなかった気がするけど、
なんか特にって言っちゃったっけ。
言っちゃった気がするから、もう平井さんには聞くことがないかもしれない。
おい、ないんか。
ない。
断言された。
それでね、まあメインパーソナリティとして平井雅之を迎え入れるときは、事前に一応打ち合わせとかをしてたりしてたじゃん。1年半ぐらい前とかは。で、何話そうねとかっていう話をしてたけど、今回に関しては平井雅之ゲストだからってことで、基本的にはね、あの、事前の打ち合わせとかもしないで、
そうやね、全く
気楽にやっていいよなんつって、で、やり始めたら、なんか僕が、意外と平井さん普通だから、あんま聞くことないみたいになっちゃったっていう今日この頃だよね。
まあ、
だって事前に聞いたらさ、僕らのなんとか実験室2人でやってるのほぼ聞いてないわけでしょ。
まあね、
あ
の、逆に聞かないでおこうかなって思って。
どういうこと？
あの、1回その僕が卒業して、あの、1回目は聞いたの。聞いて、もうなんか聞かないでもいいかなって。
あ、どういうこと？二人になったら面白くないって言ってんのか？なんだてめえ、この野郎。
なことは言ってない。でも、まあ、あの、まあ、実際、あの、家にパソコンがないもんで、あの、前まではその、あの、そのルームシェアしてて、あの、同居人二人が、あの、それぞれパソコンを持ってたから、それをちょっと借りて、聞かせろって言って、聞いてて、でも、まあ、引っ越して、あの、またパソコンがない生活に戻ってしまったんでね。
でも、どうやらスマートフォン使ってるでしょ。
あ、
スマートフォンって聞けるからね。
あった。
ほんとね、スマートフォン使ってるくせにスマートフォンを使いこなさないとかいう人は僕は許せない。
あ、使ってるよ。
許せないよ。
使ってる
使ってないじゃない。今言ったのは使いこなせてないって言ってんの。
バレてしまったか。
本当にね、もうだからそういった意味でね、平井雅之と喋ることはもう全然ない。
うわ。
といったわけで、ね、そろそろお時間なんで、最後にリスナーの方、または、まあ、昔からの平井雅之を知ってくれてる方にね、
はい、
あの、なんかメッセージでも残しておこうかな。
そうですね、あの、またこうやってあのワンサイズに戻ってこれて、もうありがたい限りなんですが、これからもちょこちょこ、あの、遊びに来ようかなと、で、また何も聞くことがないって言われようかなって 思ってますんで、うん、あのそんな感じの平井正幸ですが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
相変わらずな平井正幸ですけどね、はい、
元気でやってますんで、はい、
ぜひブログも見てあげてください。
ぜひぜひ。
ひらがなで平井正幸って検索すると多分出るんでね。
多分ね。
そっちも見てほしいと思いますね、うん。さて今回もお送りしてまいりましたなんとか実験室、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回も平井さんに出演していただきまして、そう、これ本当にね、タイトルからしてね、いいのかなって思う感じなんですけど、進歩についての無駄な会話というドラマを同時配信しております。結構無駄な会話ですけど、聞いてみると何かちょっと感じてもらえるかなって思うちょっとした狙いもあるんで、そちらぜひ合わせてお楽しみくださいませ。次回配信は5月1日月曜日の予定です。また今後も1日、11日、21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。メッセージ等々も随時募集しておりますので、radio@onesize.info またはプロジェクトワンサイズのウェブサイトからぜひ皆様からのコメントお送りくださいませ。携帯電話からもご利用になりますよ。そしてプロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの最新活動情報をはじめ、画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど楽しい要素が盛りだくさんです。平井さんのブログも見れますので、ぜひぜひ隅々までご覧くださいませ。 URL は http://www.onesize.info ですよ。ぜひ見てくださいね。
はい、制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽小林直之、構成編集クロマウス、お相手は
匂い、春の匂いとか夏の匂いとかそういうんじゃないんだけど、僕静電気の匂いを嗅げます。笠谷浩二と
春の匂い、夏の匂い、秋の匂い、冬の匂い、大体わかります。平井正幸でした。
二人とも鼻いいのか、うん、もしくは変なのか。
そう
ですけど ね。匂いについても敏感になっていきたいね。うん、あと、女の人のすっげえ匂いでもうすっげえ気分になる。
いいね。
それでは皆さんまた次回。
ワンの作りはワンサイズポッドキャスト。
さようなら。
さようなら。
じゃあ皆さんまた1年後ぐらい。
いやいやいや、もうちょっと感覚。